平和の祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに意志を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのでした。
アーメン。
父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
こんにちは。
こんにちは。
しばらくです。先週は向こうだったから、ここはしばらくです。今、愛されるよりは愛することを、この絵だったのに、愛されることを信じて感じるのもすごく大切なことですね。そしてもう一つは、愛されるよりは愛することを、慰められるよりは理解する、ちょっと下手をすると高慢になりますね。高慢になる危険性がある、この思想ですから、謙遜にやっぱり愛されるのも私は必要です。あのビートルズの歌がありましたね。愛、愛は愛されたいという気持ちであるという、ね、Love is wanting to be loved. Love is wanting to be loved. Is needing to be loved. Is asking to be loved. ですから、愛されることも望むことは悪くはない。謙遜で当然、愛していれば当然愛してもらいたい。でも何よりも愛されるよりもやっぱり愛したいという謙遜の意味で、それが理解すればいいと思います。では今日の、ミサの第一と第三の朗読についてご一緒に考えてみたいと思います。出エジプトの20章1から17まで、出エジプトの20章1から17まで、はい、お願いします。
10回。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代まで持とうが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名を乱れに唱えてはならない。乱れにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。
ありがとうございます。これに対して2点だけ軽く指摘しますが、一つは、聖書の根本は聞きなさいイスラエル、シェマイスラエル、心を尽くしてある、唯一の神である、唯一の神である、あなたの主を愛しなさい、唯一の神だから。一節のあたりですね、私を置いて他に神があってはならない、唯一の神、神を愛する。で、第二の掟は隣人を自分のように愛しなさい。これは十二節からこれですね、隣人を愛しなさい。ですから実戒と律法と全部の土台はシェマイスラエル、聞きなさい、唯一の神であるあなたの主を愛しなさい、そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。そこから全部生まれます。もう一点、もう一点、先ほど3節に私を置いて他に神があってはならない、そしてまた5節、5節、私は熱情の神である、嫉妬深い神である。では質問、なぜ神様が嫉妬深い神にならなければならなかったでしょうか。ちょっとあんまり好きじゃない言葉ですね、嫉妬深い。なんか神様、もっと広く考えれば、唯一の神が他の神々と一緒にしないでば、生きたければどうぞ、でももっとなんか妬み、ちょっとあまり好きじゃない言葉だったね、ずっと。でも後で分かった、なぜ、どういう意味かというと、それは後から見ましょう。ではこの、第一の、朗読は先ほど言った聞きなさいイスラエルということと、そして、嫉妬深い神様、そのことについてこれから考えます。そのためにヨハネ福音を読みましょう。今日と明日の福音です。ヨハネの2章13から25まで、ヨハネ2章13節から25節まで、はい、お願いします。
神殿から商人を追い出す。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を 商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。イエスは人間の心を知っておられる。イエスは過ぎ越し祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。
ありがとうございます。ではまずこの箇所の軽く説明してから、先ほどの死と迂回の問題に入りましょう。これはヨハネの2章ですね。イエス・キリストは神殿を清めたという大事なことは一番最初に、はい、最初頃書き、ま、入れますね、ヨハネ。ところがマタイ、マルコ、ルカは一番最後ですね。罪越し祭の時にはイエス・キリストが神殿に入って清めて、それから逮捕されて殺された。でもヨハネは一番最初に、いつだったのか、多分前の方だったでしょうけども、分かりません。とにかく福音は、そして大体聖書は厳密な意味では歴史的なテキストではないんですね。ですから順番は勝手に変えるんです。福音書はあれにこだわらなくてもいい。でも事実は事実です。もう一つ、見た目ではちょっとこれを読みますとすごい揉め事だったと思われるけれども、そうではなかったはずです。なぜかというと、これは広場ですね、神殿の広場で行われたことですが、その隣に大きな壁があって、アントニアのその軍隊、ローマ人の軍隊が泊まっていたところですね。でその高い壁の上から見張っていたんです。見張っていた、何か独立に対してすごい敏感だったので、何か揉め事があればすぐ降りて人々を逮捕することになっていたので、ところがこのことを見てもイエス・キリストのことを見ても降りてこなかったというのは大したことではなかったんです、揉め事としては。でも意味としてはすごい深い意味がある。キリストは神殿を清める。神殿はユダヤ教、その宗教の本部、中心です。それを清めるということ、それは誰ができるかというと、責任者は その中にいたんですね。最初司祭たち、長老たち、立法学者、そこにいたのに、外からの人は勝手に入って清める。これは何ですか？メシアでなければそれはできないはずです。だから司祭たちは後で出て、あなたはどういう権限でそんなことしたんですかと言わせたんですね。あなたメシアですか？証明しなさい。証明しなければ逮捕するんですね。でもイエス・キリストは、これは2章ですので、最初からキリストが殺されると何もなかったけれども、 とにかくすごく大切なことで、そして証明しなさいと、イエス様が何を証明、どういう証明、どういう印や印を見せる、どういう印を見せるかというと、復活の印です。3日後、復活の印、私を殺してみなさい、3日目に復活する、それは最終的な印。ところがその印が分かるには信仰の目が必要ですね。キリストは復活しましたけれども、ラサロのような復活ではなくて、もう一度戻って、なるほど、そういうことではなかったので、信仰の目で見ないとその復活が分からないので、立法学者たちの団にとってはあまり証明にならないけれども、イエス・キリストが出す印はこれです。思い出してみますと、ヨナの出来事がありますね。ヨナという預言者がニネベに行って、クジラ、大きな魚に食われて、3日間その中にいて、それからニネベに行ったんですね。で、イエス・キリストがいつか言うんです。私が与える印は、ヨナの印だけです。ヨナの印、つまり復活の印。ヨナは3日間、クジラ、魚の中にいて、私は3日間地の中に、土の中に入って、それから復活する、その意味。はい、はい、では今度はこの嫉妬深いのことに行きましょう。先ほど、言ったように、私は嫉妬深い神である、私を置いて私の他に神があってはならない、神々があってはならない。どうしてこんなことを言ったんでしょうか。ヒントとして、今のヨハネ福音の17節を見てください。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くす。あなたの家を思う熱意、この熱意は嫉妬。ギリシア語では嫉妬という言葉、ゼルスという、ゼルス、そこからジェラシーが出るんですね。で、この家を思う熱意ということはゼルスです。ラテン語ではゼルスという、ということは、ゼルスには3つの、少なくとも3つの種類があると思います。それを考えてみましょう。その意味で、どういう意味で嫉妬深いだろうか。第一の種類は、人間愛の場合、共に男女の場合、例えば夫婦と恋愛などの場合に、で、独占欲から生まれる嫉妬。独占欲から生まれる嫉妬、これは当然ですね。男女はやっぱり一人対一人だから、他の人というとやっぱり怒るんです。それは独占欲、当然な欲性で出る。で、それはだから、それはいいことですけれども、どういう態度を取ればかというと、この人に対しては嫉妬するけど、相手を信じているので、うるさく言わない、この態度がいい。嫉妬する、嫉妬することは愛の印ですね。好きである印は嫉妬、その人を好きでなければあまり嫉妬しない、奪われてもいいよということは愛されてですから、嫉妬するけれども相手を信じるのでうるさく言わない、言う必要があれば言うけど、うるさく言わない、これはそのためにお互いの誠実さが必要ですね。忠実性と誠実さが必要です。そんなことが言える、相手を信じる、信じられるための誠実さが必要です。2番目の嫉妬の、それは高慢から、プライドと高慢から生まれる妬み、 傲慢から生まれる妬みという嫉妬、つまり人の成功を嫌がり、私の上に行くの人がいれば私は嫌がり、悔しい、人が私よりも褒められることも悔しい。これはよく私たちにあるんですね、この嫉妬、妬み。これは傲慢から生まれる嫉妬です。どういう態度を取ればいいの？これに対していつも言うように、人の成功を望んで喜ぶこと。人の成功を望んで喜ぶこと。そしてその妬み、つまりその悔しさは自分の向上心の刺激にする、自分の向上心の刺激にする、その妬みを刺激にする、向上心の刺激にする。負けてたまるかと思って相手の足を下に引っ張ろうとするんじゃなくて、相手を立てて、なおかつ私は負けてたまるかという、その使命、その態度を取れば。そして第三の、嫉妬の種類は、愛から生まれる熱意、愛から生まれる嫉妬、つまり熱意。17節に出てくるあなたの家を思う熱意、この熱意は愛から生まれる熱意。この意味で神が嫉妬深い神である。あなたの家を思う熱意、つまりこの熱意、この嫉妬、この熱意は守る、人と物を守る、悪から守る。イメージとしては赤ちゃんを抱きしめているお母さん、それは嫉妬のイメージです。お母さんはこの子供を守る、悪からも病気からも命で守るとしても、これは嫉妬、これは嫉妬。その意味で神様が、あなたが他の神々に行かないように、というのは神様の自己満足の上でそんなことを言うのではなくて、妬みの上でそんなことを言うのではなくて、自分行かれたら自分が寂しくなる、一人っぽちになるという意味でもなくて、愛の上で行かないでと望んでいらっしゃる。私のそばにいてくいればあなたは幸せになる、私から離れて他の神々のところに行けばあなたは不幸になる、だから私のところに、私は嫉妬深い。他の神々というのは、私たちは神々を礼拝することはあまりないと思う、むしろね、ある物事を神々にするんです。主にお金、必要以上のお金、名誉、評判、忠誠、そしてあまり良くない快楽、それを自分の全てにする、自分の神にする、で本当の神から離れる、それであなたは不幸になるので行かないで私のそばにいる。ですから愛の上で私たちを、自己満足ではなくて、寂しくなるからではなくて、妬むからではなくて、愛してくださるから。では私たちのこの質の嫉妬心を感じた方がいいと思います。何をすればいいかというと、どういう態度を、この熱意をジェラシーと妬みに入れればいい。 愛の上のですから夫婦でねもちろんあのジェラシーがありますね。そのジェラシーにはこの愛から生まれるジェラシーを強めればその嫉妬が清められる。ですからただ相手が他の人のところに行くということだけではなくて相手を幸せにしたいので私から離れないで私があなたを愛し幸せにその愛を強めれば嫉妬がきれいになる、ジェラシーがきれいになります。そして人間を大切にする、人間と動物も植物も物も水物もエコロジー物事を大切にする、守る。この嫉妬は悪から守る、人を悪から守る、動物も自然も人間も悪から守るという大切にする。そして最後にキリストのようにあなたの家を思う熱意、あなたの神様の家は教会ですね。カトリック教会に対して私たちはあまり興味がない時もありますね。まあ頑張ってくれればいいけど私に関係ないと、そうではなくて自分の教会として感じて、そしてこのイナチュ教会、まあ、自分の他の教会に属していればその教会ですね、この教会に属する人はやっぱりこのイナチュ教会を守る。でどういうふうに守るかというと、まあ、いろんな方法がありますけど一つの方法を提案します。ミサに出るときに心を込めて積極的に前向きに参加する。ですからたくさんの祈りがあるんですね。下手をすると私たちはアウトサイダー傍観者の立場からその祈りを聞いているんですね。あ今みんな歌ってるあいいですね。そうじゃなくてそこに入り込むように自分が祈るように、そして司祭がミサの時司祭が一人でいろんな祈りを述べる。それは皆さんがただ見てて彼に任せますよ、そうじゃなくてサポートして司祭と共にその祈りを心の中で唱えるんです。きれいな祈りがたくさんありますね。それをただ外から眺めて聞くのではなくて入り込む心込めて、それでこの教会の最も大切なことである、神の前には分かるもの、人の前にはあまり現れないでしょこれは、でも神の前にはその意味であなたの家を思う熱意が私を食い尽くす、それを願います。はい、じゃあ福音をだけもう一度読んでいただきましょう。福音ヨハネ2章13から25まで。
神殿から商人を追い出す。ユダヤ人の杉越祭が近づいたのでイエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り羊や牛をすべて境内から追い出し両替人の金をまき散らしその台を倒し鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱意が私を食い尽くす と書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。イエスは人間の心を知っておられる。イエスは杉越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。
ありがとうございます。一つ言い忘れましたけれども、大した揉め事ではないと言ったんですね。それだけではなくて、イエス・キリストは生で鞭を作り、そして牛と羊を追い出した。別に殴ったということではなくて、追い出したというのはそれは生贄ですね。その動物は生贄のためにそこに、それは自由にするんですね。そして人に向かってこれを使ったと、その絵もありますね。キリストはそれはないですね。だからお金を撒き散らしたり、それはそうですけども、人を殴ったということではない。やっぱりイエス・キリストが、誰かが言ったように、自分の血を流して人の血を流さなかった。自分の血を流して人の血を流さなかった。はい、少し考えましょう。はい、ありがとうございます。それでは聖書の日、聖書は十字架の印、導きだったので、創世記の22章1から18まで、創世記の22章1節から18節まで、創世記一番最初の創世記の22:1-18まで、これは先週の朗読だった。はい、お願いします。
アブラハム、イサクを捧げる。これらのことの後で、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つのに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに蔵を置き、捧げ物に用いる焚き火を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、 神の召されたところに向かっていった。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる、私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いて行った。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほぐろうとした。その時天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな、何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることをしまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると後ろの木の茂みに一匹の羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤウエイエル、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラレと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞きしたかったからである。
ありがとうございます。まず返事は、返事のわからない問題を確認します。この箇所、有名な箇所は、なぜ神様はアブラハムに罪を犯す誘惑をしたのでしょうか。子供を生贄にするのは罪ですね。人を殺すことです。しかも自分の子供。なぜ神様がそれを、もちろん神様は最初からそれを止めようと思ってたんですけども、でもアブラハムは殺すつもりだった。神様の声に従って殺すつもり。どうして神様がそのことを頼むんですか。わかりますか。返事は誰もよくわからない。いろんな説明がありますけれども、 まあ言える私にとってちょっと納得できることはこの2つです。1つは、あの当時何かを願うために神様に自分の子供を生贄として捧げることは珍しくなかったんです。習慣ほどでもないけども時々あった。それを否定するために神様はそのことを言ったというんですね。そのこともまああり得る。でも 100% 納得できる説明にはならないけれども、まあ一つヒントになります。もう一つのことは、あの例えばキリストの例え話に関していつかここで言ったことはこれにも当てはまります。すなわち例え話には中心、つまりイエス・キリストがフォーカスを合わせるのはこれです。これを信じる、これは教えです。でも周りにちょっと矛盾したようなことがあります。でもそれは写真の影になっているのであまり出ない。見なければならないのだ。フォーカスが合わせるところがこれは中心。例えば何でしょう、じゃあ例えばこの例え話がありますね。ある主人が、食事の時にしもべが来て朝から晩まで畑で働いている、疲れ果てて帰ってくる時には主人はちょっと待って、あなたは今食事するわけない、私のために作れ、そして私のために給仕しなさい、私終わってからあなたは後片付けしてから自分で食べなさい、そして感謝されることを期待しないで、あなたは当然なことをやっている。イエス・キリストがそれはポイントですね。つまり私たちはしもべです。私たちがいいことするからといって感謝されることない、恵みをいただく権利はない。私たちがすべきことをしただけです。へばらないで、当然なことした。人を助けたということは当たり前ですよ。人を助けたからといって神様報いください、私ら、そんなことない。当たり前なことした、それは中心ですね。ところがそれはフォーカスが合わせるのはそこです。でもその主人のこともあるんですね。その主人は結局神様の役割をしてるんですね。しもべたちは私たち で神様はその主人。なぜその超感じ悪い主人は見本にするんですか、神様にするんですか。もっと優しい主人がいるんじゃないですか。どうしてこの主人の態度を神様イエス・キリストが肯定するんですか。イエス・キリスト自身はそうではなかったでしょう。弟子たちの足を洗って、あれをいつもそんなえばってやりなさい、感謝しないと。どうしてイエス・キリストはこの主人の姿を褒めるんですか、まあ、当たり前だというんですか。それは影になっているので見なくてもいい。それはポイントではない。ポイントは私たちが権利があるんじゃなくてすべきことしてる、そのことですね。いろんな例え話今出て、言わないけども、法と息子の時にも、あの雇い、日雇いのお父さんが一で何を呼んでるから、それはちょっと見れば矛盾したようなことがあるけども、それはポイントではない。イエス・キリストが教えたいのはこれです。それを見るべきです。その外には矛盾したようなことがあっても気にしなくてもいいじゃないですか。でもこれはこのアブラハムのことに当てはめることもできないことはないと思います。ここのポイントはアブラハムの信仰です。それは中心、そこにフォーカスが合わせられているんです。後でそのこの誘惑するから、まあそれは確かに矛盾けども、それは今 問題になってないというふうに考えてもいい。私はそういうふうに考えるけれども、だってそうしないと私には説明があまりないですね。これはですから、それは別にしておいて、今度中心に入りましょう。中心は12節見てくださいね。あなたが神を恐れるものであると、神を恐れる。ここでちなみに神を恐れるということはどういう意味ですか。神を信じてした、信じてしたが、これは恐れるんです。神様は怖いという意味ではなくて、神様を信じてしたが、あなた神を恐れるものであることが今分かったからだ。これはポイントですね。それは立派なアブラハムが立派な信仰。つまりアブラハムは何をしたかというと、理解せずに従った、失礼、理解せずに信じた、質問せずに従った、理解せずに信じて、質問せずに従った、この信仰です。私たちも時々奪われることがありますね。最も好きなものが奪われる時もあります。愛しい人が死ぬ時にも、あるいは離れなきゃ、いろんなことで健康とか本当に自分が欲しがってたことを奪われることがありますね。他の時にも、他の時には私たちが自由に最も愛するもの、愛や人間から離れる時もあります。自由に離れる、自由に失う、あるいはどうしようもなく奪われる、こういうのがあります。その時にはこのアブラハムのように、結局イエス・キリストもそうですね。ゲッセマネの園の祈りは同じことです。イエス・キリストは理解せずに信じた、質問せずに委ねて従った。で、何を信じるんですか。アブラハムとイエス・キリストは何を信じるんですか。結局神の愛を信じるんです。神の愛を、ヨハネ福音者が自分の書簡の第一の書簡の4章に言う通りに、私たちは神の私たちに対する愛を信じました。神の私たちに対する愛を信じました。これを信じるんですね。どんなことがあっても、神様が私たちを本当の幸せに導いてくださるということを信じるんです。いつか言ったように、私たちの人生が道と風に導かれるんです。道と風、道というのはこの歌があります。道、また道に誘われて、あの山に、山脈にたどり着いた、道、また道に誘われて、これがありますね。つまり運、偶然に、なぜあなたがその人に出会ったんですか。偶然、あの電車に間に合わなかったので、次の電車でその人に会って、でその人があなたの人生にはすごい深い影響を与えているんです。偶然だったんです。道、また道に、なぜ私この道を選んだんですか。あの時は雨が降ってたので、あるいはこれは詳しかったから、あるいは疲れてたから、いろんな理由で道に誘われてる、偶然に、いろんな偶然に誘われて歩いてるんです。ところが他にある風というのは、ギリシア語ではネウマというんですね。ネウマ、 イエス・クリストがニコデモと一緒に話すときには言う言葉です。ネウマ。ネウマには二つ意味がある。一つは風。動く空気ですね、風。もう一つは精霊。霊。ネウマは霊です。ですから、その風に導かれる。あなたは道に、この道の、でも、精霊が静かになんとなくあなたに良い道をに導かれる。そのことを信じる。神はこういうふうに私たちを導いてください。見た目では、この道は曲がっている。私はあそこに行きたかった。幸せになりたかったのに、全然違うところに行ってるんじゃないんですか。神様にとんでもないところに導かれてるんじゃないですかと思われるけれども、結局は一番近い道になっている幸せ。それを信じる。スペイン語にはことわざがあるんですけども、神様は曲がった線を引きながらもまっすぐに書きます。まっすぐに書いてください。曲がった線を書きながらもまっすぐに書いてください。それを信じます。はい、では二度と読まない、長いからよろしければご自分で後で読んでください。で今度は福音、その時の聖書の福音。これはたまたまこのよく出る福音です。これはでこの間説明した覚えがありますけれども、だから軽くもう一度やります。イエスは変容の時のことです。マルコ9章2から10まで。マルコの9 2節から10節まで。マルコの9章2節から10節まで。はい、お願いします。
イエスの姿が変わる。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。
ありがとうございます。では弟子たちがイエス・キリストと一緒にエルサレムに向かっていた。これはマルコ福音ですね。ヨハネ福音は何回もイエス・キリストがエルサレムに行ったり来たりしてたということを述べます。でもマルコ、ルカ、マタイが一回イエス・キリストは エルサレムに向かっていて、いろんなことをやって、そしてエルサレムに着いた時には神殿を清めて逮捕されて殺される。で、このマルコ福音のですから、弟子たちはエルサレムに向かっていた。イエス・キリストは予告します。その前に、私はエルサレムに着いたら逮捕されて殺される、でも3日後に復活すると言ったんです。それでこの弟子たちはすごいがっかりしてたんです。沈んでいたんです。元気がなかった。殺される、復活すると言ったけども、それはピンとこなかった。わからない、復活するのあまり信じてなかった。とにかく殺される。だからすごい寂しがってたんですね。元気がなくて、もう一つの理由があった。その元気のなさのもう一つの理由です。それはイエス・キリストの態度。パリサイ派との人々と立法学者と司祭たちに対しては、なんか敵対関係を持ってて見せていたんですね。敵対関係、なんか柔軟性でもっと妥協案をすればいい、もっと丸くなってもっと仲良く権力者と一緒にすればいいのに、そうしないと潰されるの。向こうは圧倒的強い。で、この敵対関係に対してもうちょっと丸くなってください、それがって言った。イエス・キリストは、私は神に言われた通りにします。どんなことがあってもそれに忠実に。それでもうみんな元気がなかった。そこでイエス様は山に登りますので、代表者だけを選ぶんですね。で、山に登って祈る。で、祈っているうちに真っ白になるんです。これは専門用語で、ギリシア語の専門用語では、セオファネイアという。セオファネイア。セオは神ですね。セウス。セオ。ファネイア。現れ、神の現れ、セオファネイア。つまりこの真っ白ということは、神である、キリストの神の子である、メシアである、そして復活する。その汁も復活も、弟子たち、天使たちがキリストの復活の時には何回も現れるので、いつも白い服を着ていた。シルは復活の意味ですから、このセオファネイアで彼らに元気をつける。あなた方が従っている人は本当の神の子、本当のメシア、そして復活する。ですから従ってもいい、怖がらないで従っても元気を得ている。そこでモーゼとエリアが出てきます。なぜこの二人がひょっこり現れてくるんですか。どこからともなく。それは二つの、説明があります。で、二つとも両立できると思います。一つはこの二人は代表です。何の代表かというと、立法の代表はもちろんモーゼ。モーゼが立法を作ったので代表として、そしてエリアは預言者の代表。立法と預言者は聖書です。聖書というのは立法と預言者と言われるんです。ただ、なぜエリアは預言者の代表になるんですか。もっと偉い預言者がいたでしょう。イザヤとかエレマイヤとか。多分この理由です。それは第二の説明。この二人が山で遠昔山で神に出会った二人です。だから今度はこの山で、新約聖書の山で神であるイエスを見る。この二人ですね。どういうふうに山で出会ったかというと、また何回も言ったけども、モーゼは神の主よ、 御顔を見せてください。つまりあなたのエッセンス、あなたの本質を見せてください。それは生きている間はそれは無理です。ただ、ほら穴に入りなさい。私がそばを取ってからあなた出てきて、そして私の後ろ姿と足跡を見るだろう。それで十分。ですから、物事の神の作った物事を深く見れば、神を見ることができる。その意味で出会った。今度、エリアも数年経ってから、かなり経ってから、また神に出会いたい。神。で、山に登った同じホレブ山、聖なる山に登って、で、神様が同じホラーナだったかもしれないけど、ホラーナに入りなさい。で、私がそばを通ったら、マントを目にかけて、眩しくならないように目にかけて、で、ホラーナの入り口に立ちなさい。と言って、彼の中に入って待ってるんですね、エリアは。で、台風が来る。これは台風。これは神ではない。出てこない。で、その後は火事が、すごい火事が。これは神ではない。神はここにいない。そこにいない。それから地震。すごい地震がある。これは神ではない。動かない。で、その後は静かなそよ風が感じられた。ここにある神だ。で、マントを振り向けて、ホラー穴の入り口に立ちました。こういうふうに出会ったね。見えなかったけども神がそばを通った。この二人がこのイエス・キリストの山のこの理由で出てきた二人だと。そうするとペトロ、今度ペトロを見ましょう。ペトロがこれを見て非常に喜んだんですね。仮小屋を三つ建てましょう。つまりここに残りましょう。ここにいるのは素晴らしい。何が素晴らしいかというと、先ほど言ったように敵対関係だったんですね。この場合には違う。みんなが今日で3人とも仲良く話し合ってるんです。立法の代表者、預言者の代表者、福音と神の、キリストの代表、その3人が仲良く、これは素晴らしい、これが欲しい、この調子だったらみんな救われるんです。だからずっとここにいましょう。そこで雲が出てきます。雲が何回も出てくるんですね。旧約聖書にも新約聖書にも、キリストの洗礼の時にも雲が出る。キリストの昇天の時にも雲が出てくる。いつも何回も。雲には意味があります。それは神の存在を表している。でも特別な存在、すなわち隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在。この3つの特徴もある。ですから隠れた存在、目に見えない、でも身近にいる、そばにいる、いらっしゃる、そして助けてください、救ってくださる存在。それは雲で現れるんですね。ちなみにキリストが、これは少し私の解釈ですけども、私だけではないけども、他の解釈もありますので、まあ、言わないでください。キリストが昇天、ご昇天の時には雲の中に入ったんですね。そして弟子たちに言ったんです。何を見てるんです。まだ来ますよ、同じ形で戻ってきます。つまり雲の形で、目に見えない形で、身近な存在として、隠れた存在として、いつもそばにいて助けてくださる、救ってくださる存在として、また来ます。聖霊ですね。聖霊、 ですから、その雲が現れるんですね。だから葬儀の時に、お葬式の時には教会で遺体の周りに雲を抱いて雲を作るんですね。私たちのそれを実感するのは、この方はもう神に抱きしめられているんです。そして願うんです。主よ、この人をあなたの雲の中に入れてください。で、その雲から声が聞こえたんです。洗礼、キリストの洗礼の時にも声が聞こえた。イエス・キリストだけではなくて、みんなに聞こえるな。声が、これが私愛する子、つまり神の子、メシア、これに聞け、これに。ですから、モーゼとエリアよりもこれに聞け。そしてみんなが目を覚めて回ってみると、ただイエスだけが一緒におられた。ただイエスだけがです。あとの二人がいない。イエスだけ、つまり神が言うのは、その妥協案はいらない。イエス・キリストの中に全てが含まれています。立法と預言者も全部含まれています。彼だけに聞けで、イエスしか誰もいなかった。ところがこれに一つの注意です。キリストだけに、あまり狭くならないように。ですからキリストだけといっても、私たちはクリスチャン、すべてがあなた、聖パウロのことは、すべてがあなた方のものである。あなた方はクリストのものである。クリストが神のものである。全てがあなた方のものである。ですから仏教の宗教と、モハメド教とか、全ての宗教と無宗教と共産主義と宗教のない人たちは、全てがですから狭く、イエス・キリストだけそんな狭くならないで、広く受け入れて、全てがあなた方のものである。しかしあなた方はクリストのものであるとはそれまい。で、クリストは神のものである。例で言うと、国際人というのは、全ての国が私の国であって、私には特別な国はない。ということは国際人ではない。その人はアウトサイダーです。本当の国際人は日本人だったら、徹底的に日本人で、骨まで出てきて日本人で、自分の国を喜んで誇りに思って日本人で、なおかつ心を開いて輪を広げて、他の国、他の文化、他のことをと学び合う、話し合う、広げる、それは国際人ですね。八方美人ではない。自分が根があって、なおかつ心を広げる、その意味でクリスチャンになるべきだと思います。はい、あともう一つはあるけど、もう時間がないのでここまでにしましょう。もう一度読んでいて、すみません、一つ忘れた。このまんまでもう一度降りたんですね。山から降りて、で、前と同じようにエルサレムに向かって歩き続けたんです。同じように行ったけれども、気持ちは違う。 彼らがもう元気よく生きる欲でもってキリストのようにキリストと共に信じて歩き出す。私たちもそうですね。変わらないね。エルサレムに行く変わらないけれども、主観的にはすごい気持ちが変わるんですね。キリストに出会える。はい、もう一度読んで。
イエスの姿が変わる。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉をことに留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアヴェマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
アヴェマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたの名におられます。
あなたは女の子を受け
られ
ました。
ご大会の御子を
受けられました。神の母、聖霊の御名に、私たち罪人のために、
今も
死
を
迎
えること
を
思い
出
します。
父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。来週
お疲れ様でした。スケジュールのお知らせです。再来週ですね、3月16日は、神父様が神父様になられて教会行っていますけど、60周年のお祝いのお店がございます。で、再来週は4時半にここではなくて、先週のマリア聖堂ですね、マリア聖堂に4時半においでください。マリア聖堂でお店がございます。で、今年度はそこで講座おしまいになります。で、23と30は休講で、この4月の頭から新年度の講座になります。よろしくお願いいたします。で、お祝いの献金、後ろのいつもの素敵な紫色の格で受付中でございます。よろしくお願いいたします。お 気をつけてお帰りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。